At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録です、月一レギュラーの東京新聞の記者望月磯子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとマイク高かった
ね。
座高がすいません、前の方とちょっと違う。
今日は望月さんに解説していただくニュース、音楽業界4団体が今井絵理子候補と生稲晃子候補の支持を表明、これに対し多数の音楽関係者から疑問視する声が上がっている問題です。望月さんに分かりやすく解説をしていただきます。
お願いします。
はい、今日うち の7月7日 の、こちら特報部の紙面では、掲載してるんですけど、ちょっとこれネット配信できてなくてですね、ぜひ細かく読みたい方を買っていただきたいなと思うんですが、これ先週ですね、音楽4団体、これ日本音楽事業者協会、音事協と略称で言うらしいんですけど、そこと日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽出版協会という、この4つの団体が、30日、6月の30日に党本部で決起大会を行って、その場で、2人の自民党の候補者でかつアイドル出身の、今井絵理子さんと生稲晃子さん、この方たちに対して、支持を表明して、いわゆる AAO という掛け声とともに代表者の方たちが、規制を上げたと、でこれは新聞では出てこなかったんで、おそらく党本部からの発表はしてたんでしょうけど、ニュースサイトのオリコンニュースというところに載って、でその時各団体に所属しているようなアーティストさんの人たちが、全くこの話は聞いてなかったということとか、このアクション自体がですね、いわゆるその政治団体があって、そこで何か組織内候補を作って、この人を支援してきますっていうのを、これまでやってきたとかではなくて、単にその4団体のトップで、この決定に関しては取材すると、幹事とか理事の議決をかけたということなんですけれども、この昨今のコロナ禍で、非常にライブが中止になったり、エンタメ業界が本当に大変なことになって、そこで請け負ってる個人事業主も含めてすごい大変な状況で、そういうことが重なってきたこととか、あとコロナ禍の前にはチケットの高額転売という問題があって、業者が大量にコンピューターとか使って、安くチケットを買って、それを20万、30万で売ったりとかね、それをこう法規制かけるときに、やはり政治家に陳情して、超党派で法律を作ってもらったりとか、そういう経緯がコロナ禍前から始まっていたん で、特にやっぱりコロナ禍の時は、皆さんご存知のように、本当に事業者、アーティストたちは大変だった。
大変だったね。
そう。ということで、やっぱりこれからは、そのパイプを持って、きちんと業界のことを代弁してくれるような人を、しっかり育てていきたい、発信してもらいたいということで、説明を聞いてると、やっぱり組織内候補みたいな立ち位置なんだろうなと思うんですけども、じゃかといって、他の、例えば日支連とか日医連のように、まさにその政治的な動きをする団体として、団体を作ったり、そこが寄付したり、いろんな、陳情したりとかいうことまでは考えてないっていうことなんですね。で、ただ一方でやっぱりこういう動きをしますと、どちらかというとこう多様性、マイノリティに対するこう包括的な芸術、社会のアンチテーゼとかね、やっぱりその所属してるアーティストさんたちっていうのは、私から見てても本当に政治や社会に対して日々いろんなことを考えていて、その問題をやっぱり芸術、歌とか文化でどう発信していくかってことを考えてる人たちなんで、じゃあその人たちが、じゃあ逆に言うと私たちの上にいる人たちが、まさに生稲さんと今井さん、みんなで応援しましょうと、とはいえこれは投票行動を促しているものではありませんからって、後で説明してるんですけど、そもそもその説明が矛盾してるんじゃないかとか、やっぱりこの業界の政治資金団体でもないようなトップの方たちが、こういった特定の議員を、応援して決起集会を行うっていうこと自体が社会にどう見えるのかとかね、政治的なインパクトってことをやっぱもっと考えてほしいと、いうことで、声が上がるのかなと思ったら、やっぱり早々と上がったのが、ライブハウス店、主の菅波優さんとか、それから人気バンドのアジアンカン、アジカンですね、のゴッチさん等々が、抗議の声を上げたんですね。ところがやっぱりネット上では凄まじく広がって、まだ、 まあ、新聞は多分うちが初めてかもしれない、テレビでは全然取り上げられてはないことなんですけれども、
はい、
2万3万リツイートぐらいになって、うん、賛同人はいわゆる音楽業界の関係者とか評論家とかプロデューサーとか、うん、そういう方たちを募ってるんですけど、うん、もう昨日の時点で4500人を超えてるんですね、
うんうん、
だそれだけやっぱり今回あの4団体トップが、まあ、彼らからすれば反発もあるだろうけど、まあ、良かれと思ってやったけど、うんうん、想像以上に、うん、それってどういうことというね、なぜこの2人の議員になるのかなとかね、
うんうんうん、
まあ、やっぱり文化芸術という意味では、陳情も4団体の方たちは、まあ、共産党の C さんに行ったり、それこそまあ山添さんが国会で質問したりね、やっぱり野党の方たちの押し上げっていうのもあったし、うん、
はい、
菅波さんたちはじめね、ライブ経営者のたちのもう陳情とか声上げもありましたし、さまざまなことが重なって、まあ、いろんな助成金が出たり、うん、今であるようなあの J ロッドライブというあの、うん、イベントをした場合に YouTube 上にアップすると経費の半分が出せますよとかですね、うんうんうん、結構その割と業界からしても助かる、システムっていうのができてきたんで、
うん、
まあ、そういうのを含めて確かにあの政治への働きかけっていうのは重要なんだけど、
うん、
かといってその政治資金団体でもないようなところが、うん、そういうふうに、2人をね、うん、応援しますということを、うん、決起集会も含めてやるっていうのはどうなのかということで非常に今批判が出ていると。でまあ彼らもね、はい、あ、すいません、
うん、いや、どうぞ。
彼らもその決起大会集会っていうと、うん、私なんかが取材してるとやっぱり企業がもうこの人応援しますってやるわけですから、うん、その後、まあ、いろんなところに桜で動員の桜で行ったりとか、うん、あと電話一生懸命かけたりとかね、うん、そういうことすごい企業では裏舞台が動くわけですよね、
うん、
でそのじゃあもう始めてるんですかって言ったら、いや、まあ、あそこだけですっていうことで、その決起大会以外は特にそのいろいろ現場に行ったり応援したりってことをやってるわけじゃないんですね。だからある種私が聞いてると、これはまあ自民党の、まあ、どなたかは教えてくれなかったですけど、自民党議員側からの提案があって、それをみんなで4団体の幹部で議論して、うん、まあ、じゃあ今回はやってみようとなったらしいんですけど、
うん、
なんとなく私からするとですね、やっぱりある種自民党側にね、うん、いいようにその絵を撮らせると、うん、なんとなくもう業界全体でね、アーティスト抱えてる団体全体で、うん、ああこの2人なんだという、こう、うん、イメージ的にもですね、うんうん、発信にまあ、ある種使われてしまったかなというところもあるんですね、うん、
まあ、普通に考えると、所属しているアーティストの人たちだって、
はい、
いろんな意見をお持ちの方がいると、
う
ん、近頃は政治的な意味でも、まあ、ここに所属しているかどうか私は知りませんけども、うん、声を上げてらっしゃる芸能人の方もいるという状況がありますよね、
うんうん、
でその人たちが自分たちが気がつかないうちに生稲さんたちを支持する側になってしまったっていう、
なってしまったように見えてしまうってことですね、
なってしまったように見えてしまっただ
から決まったアクションを起こした後に内々で会員の方たちに来てる手紙には、うんうん、このやっぱりそういういろんな、うん、業界をねきちんと下支えしてもらうためにも、うん、しっかり物を言っていけるような方をね、
うん、
やっぱり応援したいという思いがあって決めた、うん、とはいえ皆様方にね、うん、その投票行動を要請しているものではないという、
うん、
ただ支持表明してるけど投票を求めないっていうのもなかなかこう仕事術語が食い違ってるような感じがしちゃうんですけど、うんうん、
ちょっとだけ無理してますね、
そうなんですね、
うん、
ただ正直あんまりお話を聞いてても、
うんうん、
じゃあそういう決起集会やったらその後そういうことやらなきゃいけないんですか、
うん、
そこもよく分かってませんでしたとかですね、
うんうん、
まあ、なんかやっぱり反発もすごく強いの で、
うんうんうん、
で結構ロッカーを育てて有名だった中西さんなんて方もこう拳を上げてたりして、みんなロッカーの尊敬する存在だったのがゆえにショックを受けてたり、でやっぱり多分直接的に皆さんいろいろ抗議の意を示してるんですよね。だからじゃあ3年後にもまた同じことをやるんですかとかですね、
うんうん、
やっぱりまあ党派性もある意味偏ってるも見えてしまうし、うんうん、とはいえば業界の本音で言うと今いろんな選挙の予測とかが出てきてて、
うん、
まあ、これはまあ政権交代はないかなと、
うん、
老後の3年間迎えるんやったら、じゃあとりあえずそのなんかバスに乗り遅れんなと、
うん、
まあそんなことまで言いませんけど業界内のなんとなくこう勝ち馬に乗っとこうかなみたいなね、うん、心理もまああったのかもしれないです。ただまあ聞いてるとやっぱり芸能界の方たちとか音楽業界の方たちってやっぱり政治家の方との結びつきっていろんなところでまあるので、
うん、
まあ、私が聞いてる限りでも萩生田さんとかですね、やっぱり菅さんへの陳情という話とか付き合いっていうのはよく聞くので、
うん、
まあ、やり方はね アプローチ、ぜひこの今の業界が大変で、少しでも支援をお願いしたいっていうアプローチの仕方はもうちょっといろんな形でできたんじゃないのかなと、で業界のトップもまさに自民党だけしか行ってないとかじゃなくて、共産党の C さんに陳情して、で本当にその場でいろいろ真摯に聞いてくれて、なんかその後の直後の国会でまさにすぐ質問してくれたとか、本当に全方位で動いてるような面もあるのでね、だったらなおさら今回のアクションはちょっと非常に軽率だったのかなと思うんです
よ
ね。
なんか協議されたっていうよりは、なんかやろうみたいな、なんか口約束でやったのかなって、もっと協議されてたらいろんな人の意見を汲み取ったらできないと思うんですよね、こういうことって。でもそれをやっぱりね、ちょっと、やろうやろうよ、応援しようよみたいなノリでやったのかなって、なんか聞いてたら私は個人的に思ったんですけど、私も自民党さんにいじめの経験体験のお話行ったんですよ。で、自民党だけなんだって私は思ったんですよね。でもこうやって今お話来てるところで、私はその発信に乗っかって発信で広めたいから、じゃあもう こうやって自民党さんは与党で行こうって、もうそれで広まるならその話が本当にいじめがなくなる思いで行ったんですけど、やっぱりそこにはいつも貼ってるこの岸田総理の写真があって、そこに私は座る椅子は偶然にもそこだったんですけど、そういうところにこう座ったら、なんかやっぱりすごく特別感に周りから思われたんですけど、いや他の党もぜひやってほしい、やってほしいですっていうのも私その時に自民党の方にも伝えたんですよ。他の党にもみんな集めてこういうことやっていただきたいですって。
本当はね、超党派でやるような場所に、来てもらってっていうのが多分絵的にもね含めて一番、
みんなで考えてほしいことやから、でもそうイメージっていうか、
イメージです、ね、
見た人はそう取られるから、
そっか、岸田さんのポスターの前でやったってことはなんかそういうことなんですか。
それをこうツイッターでもそうやって撮る方もいらっしゃったから、あ、なるほどね、そういうことなんだなって、芸能人がこう行くとか芸能人を応援するっていうのはそういう見方をする方もいらっしゃるんだなってちょっと私も思いましたね。
だから発信力がやっぱりもう春菜愛さんっていうと本当にね、国民に愛されて、みんなが大好きな存在だから、やっぱり
自分の経験をね、ちょっとでもこう広まったらと思って行ったんですけどね、
それは決して、ね、悪いことでは全くないと思うんですけど、でも非常にやっぱり自民党っていうのは良くも悪くもしたたかにいろいろ考えてるので、そんなに強制的に何が何でもではなかったらしいんですけど、やっぱりコロナ禍でずいぶんね、いろんなやり取りも重なっていく中で、お願いできませんかというのが来てね、重なったということも、あんのかなと。ただそこでやった時ある程度反発が出るかなとは思ってたけど、まさかここまでという感じで、私が恩事協の幹部といろいろ聞いてたんですけど、じゃあ3年後にまたやるんですかって言ったら、ちょっと考えなきゃなって、なかなか簡単にはね、同じことを私はやっぱりアーティストの方たちの声を聞いているとやってほしくないなと思いますし、声明には菅波さんたちの声明にはちょっと出てましたけれど、やっぱりこう LGBTQ の、増進法、理解増進法案とか、やっぱり選択的夫婦別姓とか、いわゆる多様性とかね、マイノリティをどうやって取り込んでいくかみたいな、そういう視点ではやはりもうちょっと足りないことがあるんじゃないのかっていう、そういう思いの方たちもいるので、もちろん自民党がやってていいところもいっぱいあるんですけれど、やっぱり特定の党の特定の議員で、その人が、ずっとなんかそういうことをね、日々国会質問してるとかだったらまた違うのかもしれない。それでもですね、やっぱり、非常にその抱えているアーティストさんたちが多種多様な方たちなので、やっぱりその現場の方たちへの配慮が、四大大のトップには足りなかったんじゃないのかなっていうのは感じるんですね。
その方々も声を上げて示さないといけないですもんね。その、アーティストの人たちもね、自分のしっかりと意見をね、
そうですね、だからこういうアクションをされると実はそうじゃない自分たちはこうですというね、あえて本当は政治的に発信したくない、むしろ音楽やそういう表現を通じて、やっぱり若者を含めてね、知ってほ、そこから感じてほしいっていう方たちがやっぱり私も多いなって日本の芸能は感じるんですけど、でもこのやっぱり一個のアクションが起きると、それにどうじゃあ僕らは対応したらいいのかとか、このゴッチさんとかもすごく忙しいんですけど、忙しいさなかやっぱり一生懸命声明一部こう批判っていうのも少しは出てたんですけど、でも本当ない中で急ぎみんなさんでこう作って、やっぱりちょっとでも私たちはそういうスタンスだけじゃないんですよというね、現場の声を社会に、伝えたいっていうことで、これ発信されてたようなんですけどね。
でも 春菜愛の場合には、はい、まあ、自民党さんってこともちょっと分かってたんだから、うんうんうん、まあその辺のことはもうちょっと本人もね、
まあ、うちの事務所もその話したんですけど、うんうん、でもちゃんとそれが本当に届いてほしいし、
う
ん、この、
う
ん、
まあ、そう、そう、何か、まあ、そこがね、
そこなんですよね、
う
ん
う
ん、
行ってみたらあれっていう感じだったというと、
うんうん、もっと私的にはもっと全部の党で来てほしかったなって思ったけど、うん、でも今その時点で声かけて上げてくれさるとこに、うん、まず声上げないとなと思いで、
まあ、あのあれだよね、な自民党さんじゃなくても他の党でもね、うんうん、いろいろやってるわけで、ねうん、そういうところにこのなんかこうアーティストの人がこれから自由に声を上げていく、うん、自分の立場を表明しながら、うんうん、まあちょっとアメリカみたいなね、うん、形をね、
う
ん、取っていけ、うんうん、いけるっていうのはあのやっぱし自由
ですよね、うん、だから私も今回こういうのが出たから、うん、あの会見をしたりアメリカみたいにこうちょっとした小さいデモをしたりとかね、うん、なんかそんなことがあるとあの逆にその音楽のこう多様性が出るのかなとかこう思ったんですけど、うん、ただ想像以上に、うん、やっぱり結構音事業っていうのは大きな芸能界全体を仕切ってるという団体なの で、うんでねうん、やっぱりそのアクション一つ取っても非常にやっぱりあの怖いっていう人たちがたくさんいらっしゃって、ね、だからやっぱりその声を上げていくことっていうことの大切さも感じるけど、うん、まあこういうことがなければ、まあ、彼らも、ねうん、あのそういう中でこうあの全く違うんですよっていうことをやる必要もなかったので、うん、やはりあのここの部分はあの、うん、現場のアーティストの声を踏まえて、うん、やっぱりどうしていくべきかって反省を踏まえて、うん、もう一度、まあ、説明を、ね、あのしてほしいというのを、うん、この SOS さん、うん、セーブアワースペースの方たちも言ってるので、うん、あの決して向かってる方向はあの、うん、いい音楽芸術を日本の中で育てたいという思いは、うん、両者とも聞いてると同じなので、うん、決してそこがあの分断されることではなくてですね、はい、少しでも前向きない方向に向かっていけばなって、ね、アーティストがね萎縮することのない、うん、社会に れば、うん、なっていければいいなという
感じました
、はいはい、ありがとうございます。月一レギュラーの東京新聞の望月磯子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は経済学者の金子勝さんです。